心メンテナンス。はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、いつもアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日のテーマは元気に見えるのにしんどい心のサイン。
は
い、こちらをテーマに取り上げていきたいと思います。まあ、何かというと、はい、私自身がよく言われることがあるので、例えば自分がすごいしんどいんですけど、なんかいつも元気だよねとか、はい、明るいよねって言われたりするんですよ。でも自分の中ではそんな毎日元気なわけないし、と思いながら。
なるほど。
っていう、ことがあるんですけど、これは何ですかね、こう言われて見られてるっていうことは、やっぱ自分もまあスイッチを入れてる部分もあるんですが、
はい、
どういうふうに見えてるのかなって、ごめんなさい、今話しながら頭がちょっとふんわりしてるんですけど。
まあでもあれじゃないですか、だからその三上さんの主観としてはなんかしんどいなって思っていても、周りの人からはそのなんか、あ、三上さんいつも元気だなって見えてるっていうことなんじゃないかと思うんですよね。
なるほど。
そこは、その、あれですよね。だから、要はその自分をどう見せるかみたいな部分で、その、元気に見せるっていうことを、その三上さんが結構、その、まあ、意識的か無意識かはわからないですけど、巧みにされているから、だから本当はしんどいなって内面で思ってても、それが周りの人たちには伝わらなくて、その、なんか、元気だなっていうところだけが伝わってるっていうことなんじゃないかなって気がしますよね。
そうですね。なんか本当に大きくて、何も考えずにやってる時もあるんですよ。自分でわかるんですけど、
はい、
そうじゃなくて、今この暗い雰囲気の中で、なんか場を盛り上げたいっていう自分の中で、はい、消えたいっていう思いの時はちょっとしんどいんですけど、やってしまう癖というか。
ああ、なるほどね。
そこもあるんですね。
はい。
それってでも本来今振り返ってみると楽しい時はいいんですけど、無理する必要もないのかな。は
い、まあ、ね、なんか、無理して自分が本当にそのすり減ってしまうみたいなことだったら、それはやめた方がいいんじゃないかと思うんですけど、でも、その、なんていうのかな、例えばその、なんかこう、場の雰囲気がちょっとあんまりよろしくないから、ここを、なんかこう、どうね、じゃあいい方向に、こう、変換させていくことはできるだろうかっていうところで、何かその特定の振る舞い方をすることで、その、なんか周りの人たちも元気になって、結果、その、なんかこう、居心地がいい環境が作れて、たら、なんかそのことで、そのまた自分自身をその承認することができれば、多分そのなんか、ああやってよかったっていう話になるんじゃないかと思うんですよね。
そうですね。
だからなんかここでそのなんかね、そんないつも元気なわけないじゃんとかって心の中でこう、少しなんか、
思ってる自分。
はい。なんか、ちょっとそういうね、すさんだ感じの気持ちが出てきてるんだとしたら、何かちょっと無理しちゃってるのかもしれないですよね。
あ、それがサインですね、私のね。なるほど。そういうことか。でもそういう人って多いんですかね、どうなんだろう。
いや、まあ、結構あるんじゃないですか。それに、あと、なんていうのかな。だから、こう、頑張ってしまうっていうことが、は、その、往々にして、なんか、こう、よくあることなんですよ。で、その頑張ってるっていうのと、頑張ってしまってるっていうのって、なんかちょっと微妙なニュアンスの違いがあるの分かります？
なんとなく、頑張ってしまってるのは、やりたくないけどやってるのがちょっと入ってる。
なんか不本意ありますよね。だから、なんかその自分でその、なんかこう、頑張ることを選んでやって、その結果、その、なんか得たかった結果が得られましたってなったら、多分その、なんかそんなに、そのしんどい状態が長くは続かないと思うんですよ。なんか、あ、やってよかった、みたいなね。で、よし、なんか今日もいい仕事したぞ、じゃあこの後ゆっくり休もう、みたいな感じになると思うんですけど、なんかその、頑張ってしまってる状態だったら多分、のモヤモヤが消えないで、なんか後になって、そのなんか、ね、寝る間際とかにもなんか、あの時ああいうふうに言っといた方が良かったのかな、モヤモヤモヤみたいなことで、なんかその後もちょっとしっかり休みが取れなくて、こう、疲れが抜けなくてみたいなことになってしまうことがちょっとなんか想像できますよね。
そうですね。
はい。で、それは、じゃあ、なんか、その、どういう、そのモチベーションの違いってことじゃないですか。その、なんか、自分でやりたくてやった結果、その、なんか、期待したような結果が得られましたとか、あるいは、その、なんか、期待したような結果が得られなかったとしても、まあ、なんか、あ、そっか、じゃあ、あの時は、ああいうね、こう言ったから、次はこんな感じで行ってみようかな、みたいな風に、なんか、その、学習する機会にもなるわけじゃないですか。自分で選んでやってたらね。もうその、なんか本当は嫌なんだけど、なんかもうこれなんか自分の役割だからやるしかないか、みたいな感じでやってたとしたら多分、その、あれですよね、あんまりこう、うまくいかないっていうか、モヤモヤが結果消えないみたいな感じになってしまうわけですよ。で、ここって結局、その、モチベーションの違いだけなわけじゃないですか。やってることは一緒だから。っていうのは、それやって、こうね、ここでもよく出てくる、結局それはその魂がやろうとしてやってることをやってるのか、それともそのブロックにこう支配されて、コントロールされて、そのやらされてるのかっていう違いなわけですよね。
なるほどですね。
うん。で、魂は、その、必ず、その、なんていうのかな。こう、何をするにも、その、本当のモチベーションは愛の表現なんですよね。だから、あ、なんかちょっと今、なんかね、場の空気が良くないから、自分ができることをやって、ちょっとこの場の空気を、改善したりね、いい方向に流れをこう変えることをしてみようっていうのは、言ってみたら、これって、その、愛のモチベーションじゃないですか。で、これが、そのね、なんか、ああ、なんかこれやだな、なんかちょっと、でもこのままほっとくと、このなんかギスギスした状態がずっと続くんだよな、これやだから、なんかしなきゃっていうのって、その、良くない状態を想定して、それを避けるっていうことを、こう、考えてるわけですよね。だから、ね、この、なんかいい方向に行ったらみんな良くなるし、自分も楽しい気持ちになれるよねっていうのと、今この辛い状態が続くのが嫌だから何とかしなきゃっていう、ここで、そのね、なんかそこが大きな違いなんですよ。で、これが嫌だから何とかしなきゃっていうのは、そのこれが嫌だっていう、その状況を恐れているから、その恐れから、こう、逃れるための選択をしてるってことなんで、これはブロックをやってることなわけですよね。
本当だ、やること一緒でも中身が違う。
そうなんですよ。だから、ここがそのね、なんか、こう、もしブロックに支配された状態でそれをやるっていうことになるぐらいだったら、ちょっとなんかおとなしくしてやらんな、なんかそのね、じゃあちょっと今はなんかおとなしくしとこうぐらいの方が、いいかもしれないですよね。
ありがとうございます。動く前に一旦ちょっと自分に問いてみます。本当にやりたいのか、そうなのか、あ、やりたい、オッケー。
そうですね。そういうことですね。で、そこって自分のそのモチベーション、そのどっちのモチベーションでやるかっていうのは、慣れてくれば多分その切り替えもできるんですよね。なんか、あ、これなんか今恐れの方にフォーカスしてるから、ちょっとこっちの逆の方にフォーカスして気持ちが変わるかどうかっていうね。で、なんか、こう、あ、このこっちで、感覚でやれば、なんか、別にそんなにしんどくなくできそうだなってなれば、それで進むこともできるわけですよ。ね。
そう
はい。
ですね。なるほど。あ、でも今日、全くちょっと話がずれるんですけど、今日この収録前に、結構ジムに行くタイミングで、今日ジムに行くって決めてたんですよ、私。この収録前に。で、一旦着替えて、で、ジムの目の前に行ったんですけど、あんまり体調が乗らなくて、 行くって決めたら行くタイプなんですけど、今日はやめて帰りました。やめ
ます。まあまあ。
それもいいかなって。
ねえ、いいんじゃないですか。なんかね、だってそこでなんか無理して行って、なんかね、そう、疲れちゃったとか、怪我しちゃったとかって、なるのも、ね、またその後に響いちゃうわけだし、なんかもしね、その時こう気が乗らなかったのなら、それは何かのサインだった可能性はありますよね。
やっぱそうですよね。私も最近それでちょっとちゃんと決めたことはやりたいっていうタイプなんですけど、ちゃんと自分の今の状態と気持ちも感じながら決めるじゃないですけど、行動するようにしてます。
そうですね。だからその人からどう見えるかっていうところって、結構なんか、またその人の、見てる、なんかこう、角度からの、一つの側面なんで、結構ね、なんか、そこはそこでちょっとこうね、一面的っていうか、なんかバイアスがかかってるわけですよね。だから、例えばその元気かどうかとかに限らず、例えばその自信があるように見えるかどうかみたいなところとか、あとなんかその、こうね、ナルシストっぽく見えるかどうかみたいなところとかでも、かなりそこってこう顕著だったりするんですよね。で、一応僕が今までいろんな方見てきた中で、なんか、僕なりにたどり着いた一つの、なんかこう、説というかね、としては、ナルシストっぽく見える人たちっていうのは、実は本人たちも気づいてないようなレベルでは、なんか、自己肯定感が結構低い人たち、ね、だなと。だから自分の自己肯定感の低さを、頑張って、こう、カバーして自分をこう、奮い立ててるわけですよ。でもそれが結果、周りの人たちからは、あ、こいつすごい自信満々なんだなとか、自分のこと大好きなんだなって見えちゃうわけですよね。で、そのためになんか結局、ね、またその人はなんか、あ、もっと頑張んないとダメなんだな、みたいな感じになって、変なサイクルに入ってしまうことがあるんですけど、だからなんか元気に、三上さんが元気に見えるっていうのも、なんかもしかしたらそういう、こう自分を奮い立たせてる結果、すごく元気に見えてるっていう場合もありそうだなっていう感じもしますよね。
いや、そうだと思います。オンとオフが激しすぎて自分でも分かってるんですけど。ステージに立ったときは、前に立ったときは、オンっつって終わった後、ニュッ。
まあまあまあ、でもそこはね、なんか一応僕も役者やってたから、なんとなくそういう感じは経験がありますよ。それこそ、まあ今だったらね、なんかなかなか考えられないことだけど、昔だと熱出してでも舞台は穴開けちゃダメだみたいなのがあったから、なんか本当に40度近くなんか熱あったのに、なんか舞台出たこととかありますしね。
すごい。
なんかね、だからその時って、まあ、そのね、そのインフルの検査とかもしてないから、実際何が原因で熱があったのかわかんないんですけど、今だったらとんでもちょっと考えられないっていうかね、それで周りの人に迷惑かかっちゃうぐらいだったら、何かちょっと他の手を考えた方がいいよね、みたいなことにもなるわけじゃないですか。そうですね。まあ、その頃なんて、確か僕その時に出た、舞台って即興の舞台だから、台本の、こうね、芝居だと穴開ける時の、なんかこう、またダメージの大きさってすごいけど、即興のお芝居だったら、多分そこはちょっと代役で違う即興できる人入れとけば、ショーとしては成り立つんですよね。だからなんか、まあ、その時はだから結局ね、いや、でもなんかね、自分が出なきゃみたいな、なんか、ごガツガツしてたところもあったから、すっごいフラフラしながら舞台出て、まあでもそれでも、なんとかね、やり通せて、なんか見てた人たちも全然気がつかなかったって言っ
おお、
てた
さすが。なるほどね。
やっぱどうしてもちょっとそういう芸能的なことをやってるとそういうことってあるんだろうなって思いますけどね。だからなんかね、やっぱりでも芸能の人たちってそれで、メンタルとか体とか壊しちゃってね、大変なことになってる人たちもいるから、そこら辺はやっぱりちゃんとなんかバランス感覚、持って、 ご本人たちがやっていくことも大事だし、なんか周りのそういうね、ちょっと環境づくりとかも。だからなんか、ね、今とか僕はあんまり最近もうそのお芝居あんまり見なくなっちゃったんですけど、でもなんかこう、音楽のライブとかだとね、なんかその人のパートだけちょっとその音源使ってやるとかっていうのができるんで、なんかそのね、まあ、誰々さんはなんかインフルだったんで、今回はお休みしますみたいな感じで、ちょっと一人だけこう空いてる状態でのライブとかね、見たりとかっていうのあるけど、まあなんかそっちの方が健全なんじゃないかなっていう感じはしますよね。
そうですね。まあ、無理はせず。はい。
うん。
いや、改めて感じました。ありがとうございます。はい。まあ、今日のテーマは、元気に見えるのにしんどい心の際について、私の話も結構させていただいたんですけども、いろいろ聞いてアドバイスありがとうございました。
ありがとうございました。